吉田文化会館だより第141号前編人権を考える集い竹内正彦さん講演録私の歩んだ道見えないから見えたもの2月17日に開催した笠岡市人権文化祭での講演会の一部をご紹介します。生い立ち。私は昭和20年2月に中国の天津で生まれ終戦を迎えました。生まれた時は元気でしたが日本へ帰る引き上げ船で肺炎を患いました。栄養もなく薬もない中でよく生きて帰ってこれたと思うのですが、それが原因で両目の視力が弱くなったんです。でも左目は少し見えていたので、わずかな視力を頼りに地元の小学校へ通いましたが、8歳の時に網膜剥離で完全に見えなくなりました。小学2年生。小学2年生の担任はいい先生で、最初の日にクラスのみんなにこう言いました。竹内くんは病気が原因で目がよく見えない。竹内くんが黒板を見るにはどの席がいいかな。すると、先生、一番前がいいと思います。とみんなが私の席を決めてくれました。さらに黒板に字を書いた後に、竹内、この大きさで読めるか?と字が見えているか確認してくれて、よく見えない私をどうすれば助けることができるかをクラスのみんなが考える雰囲気を作ってくれました。ある日、隣の席の女子が私にノートを見せて字を教えてくれました。それを見た先生は、優しい子じゃ、とすごく褒めたんです。すると、授業が終わって3人も4人も私のところに来て、僕のノートを見てみ、と競うように、私の役に立とうとしてくれました。先生はクラスのみんなに、人として何が大切か、何が正義かを教えていたのです。パラリンピック出場。昭和39年、私が19歳の時に、東京オリンピック・パラリンピックがあって、視覚障害者卓球で、金メダルを取ることができました。東京へ向かう岡山駅には大勢の人が見送りに来てくれて、竹内、頑張れよ、と励ましてくれました。その中に父と母もいました。父はおとなしく無口な人ですが、電車が動き出したその時に、デッキに立っている私に向かって、竹内正彦、万歳と声を張り上げて3回も叫んだのです。私はびっくりしましたが、父の思いが痛いほどわかりました。わずか8歳で目が見えなくなった息子を腕によりをかけて鍛えてきた。その息子が自分よりはるかに大きくなって、大勢の人に見送られて、東京へ出発していく。あの場面は、重い障害を背負った我が子を育て上げた父親の勝利宣言の万歳だったんです。父さん、ありがとう、とつぶやくと涙があふれました。それからは、父と母を安心させよう、喜ばせようと心に誓い、それが生きていく上で、大きな支えであったことは確かです。二つのお願い。皆さんに二つのお願いがあります。一つ目は、点字ブロックの上に自転車などを置かないでください。私たちは、あの凸凹を足の裏で感じて歩くので、点字ブロックがあると安心できます。ですから、点字ブロックの上に物があるととても困るんです。 二つ目は、目が不自由な人と話すときは、声を出してください。声が聞こえるのはとっても嬉しいんですよ。黙ってうなずいても全然見えませんからね。それと困っている人を見かけたら、何かお手伝いすることはありますか?と声をかけてもらえるとありがたいですね。私の使命。私は定年退職後に一人ぐらい外国の目の見えない人を支援する日本人がいてもいいと考えて、モンゴルとキルギスに盲学校を作りました。学校で子どもたちと関わる中、生徒の中に手術をすれば目が治る子どもがいることを知ったのです。目が治るってなんて明るい希望に満ちたことでしょう。そこで手術費用を集めるために光彼方基金を立ち上げました。心の優しい人から預かった善意のお金を基金に積み立て、モンゴル、キルギスのほか、ミャンマー、カンボジア、ベトナムで786人の子供に光を届けました。目が治った子供はケロッとしていますが、親は涙を流して私を拝むようにして喜んでくれました。そこで、今考えているのは、見えるようになった子供に絵を描いてもらい、その絵を社長室に飾ってもらうんです。飾るだけでなく、レンタル料をいただいて、それを元手に次の子供の目を治す循環型のシステムを広げようと思っています。まずは1000人の子供の目を治すことが目標です。私もやがてはあの世に行くことになりますけど、その時には重度の障害を持って生まれ、7歳で先に行った息子から、お父ちゃん、いいことをしてきたねって褒めてもらいたいと思っています。